相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。今日のイントロ、
はい、
おしっこの話。
おしっこの話、
実はね、はい、ちょっと体調がちょっと疲れたんで、今朝ね、
はい、
遅い今朝、
遅い今朝、
まあ、昼近く、病院に行って行きつけのね、先生が知ってるクリニックなんだよ、はい、そこ行って点滴打ってきた。
点滴で
高濃度ビタミンの 50g、だいたい1本2万円ぐらいするので、ビタミン C50g だから、あの生理食塩水がやっぱ結構多いんだよ。だからこんなもうなんか
溶かすためにってことですか、
うん、でっかい点滴打ってきた。あの多分ね、ペットボトルの1リットルぐらいか分かんないけど、500か分かんないけど800か分かんないけど、
かなりの量ですね。
それ
で、
ね、点滴するのにさ50分ぐらいかかるのよ。それでビタミンの高濃度入れると、まず喉乾くから水じゃん、お水じゃんじゃん飲むんじゃん。で
飲むじゃん、
口からはじゃんじゃん入れてるわ、つり下がってる点滴はまあでっかいんだよ、あの2リッターぐらいのがつり下がってるんだよ、はい、でトイレ行きたくなるわけ、
はい、
でもほら腕には針が刺さってる、
刺さってますもん、なかなか行
けない。トイレ行きたくて我慢したけど、さすがにこのおっさんがさ、すいませんトイレなんて言えないから、ずっと我慢してて、で最後の一滴ぐらいになった時にそわそわして、ピンポン押すと、あの看護師さんが来てくれるじゃん、はい、で看護師さんに、すいませんトイレ行きたくなりました、さあ、あそうですよねって、
はい、
でじゃあすぐ取りますからっていうのにね、針を抜いた後のテープあるじゃん、針を止める、はい、そのテープが看護師さんの手に絡みついちゃって、でずっと取ってるから、俺トイレ、すいませんトイレさ、あ看護師さんがそうでしたねなんて、
緊急事態です。
おであのテープを取ったんだけど、はい、次止血のためにここにあのバンドエイドみたいなの貼るんだよ、
ね、
それのバンドエイドのあれが剥がれなくて、
ま、ですか、
すいませんトイレって、で看護師さん急いで貼ってくれて、でもういけるかと思ったら、はい、それを貼っただけじゃダメで、その前にゴムを巻かなきゃいけない、止めるのに、
はい、
でそれも巻いてくれたんだけど、一回落としちゃってさ、俺の時に限って
緊張しちゃって、
もう大変なんだよ。だから俺思った、はい、まずはい、急かすと遅くなる、だからね我慢してね、あのやるに任せた方がいいと思う。タクシーの運転手だって急かして早く早くってさ、俺一回ね大変なことがあったの。タクシーの運転手がさ、はい、80歳で来年辞めるって言うんだよ、
うん、
で俺運転手雇おうとしてるんですかって言ったらさ、なんかいい気になってさ、そうですかって言ったらさ、隣の縁石乗り上げちゃってさ、あこれはもう辞めたと思って、そっからその話にならなかった、
はい、
でおしっこ、
確かにそういうことあります
よね、やっとトイレ行ったんだよ、
はい、
やっとトイレ行って、もう気持ちの良いおしっこしてきた。
間に合いましたか、
うん、間に合った。でその後銀行の常務に会って、でまあ、 あのなんだ役員室行って、で話してる最中に催してきたわけ。だって、ね、点滴中のおしっこってのは点滴の前に入れた水だから、
そうか、
だから点滴中の点滴と飲んだ水は
そのまだこれからなんですね。
あれだ、常務と話してる時で言って、すいませんちょっとあの今日点滴打ってきたもんで、はい、トイレ近いもんで、それでトイレ銀行でさ、はい、シャーってやってきて、でいろんな話が終わって、で出てきて、そしたら車が走り出してさ、
はい、
60メーターぐらいでまた催してきてさ、確かにあれ銀行で出した分は多分500ミリ以内なんだよ。で入れたのは2リッターぐらい入ってるからさ、
そうですよね、まだまだあります。
こうしてね50メーターぐらい走ってさ、
はい、
で車運転手にちょっと止めてくれと、俺もトイレ行きたいと、
はい、
で止めてくれるんだけど、はい、そういう時に限ってさ前が赤だったりする。
あなかなか、
ね、それで行って、はい、やっとファミリーマート入ったんだ。
あコンビニ
神田の、
はい、
あの銀行日本橋だから神田のファミリーマート行って、
はい、
で、すいませんトイレ貸してくださいって言ったらね、トイレお貸してないって言うんだよ。
なんだ
やばいやばい。それでもう冷や汗もんで、
はい、
ほんで周りを見たら、はい、TKP みたいなのある、で、あ貸会議室だったら絶対にオープンで入れて、トイレも各階にあると思って駆け込み、
はい、
やっとガラッと開けて、
開けたら
普通にトイレ
だった。よかったよかったです。
で流れてんのを上から眺めるじゃない。
そうするとね、
うん、こんだけ出るっていうことは本当に俺はね、
うん、
決壊寸前だったんだなっていうのがね思ってね、もしあそこに TKP がなかったら、俺は60いくつでおもらしをしていたかもしれない。
そうですね。
その時はね、俺ファミリーマートの株はね、もうね 100億円ぐらい空売りしようかなと思ったよ。おしっこ貸してない、おしっこは貸さないけど
ね。そうね、お手洗いね、ない場合もありますし、あってもまだコロナの関係でね、貸してないところも。
本当に今日は気持ちのいいおしっこをしました。だから点滴の前にトイレ行って、はい、点滴が終わったらばやっぱりどっかすぐにトイレに行けるところにいないとダメだな。
今あの私の娘3歳でちょうどトイレの練習をしていて、街中でよくずっとムズムズしだしたり、おしっこって言ってトイレを探すことが多いんですけれども、なんか今相葉さんと私の娘がなんか重なりちゃっていました。
お母さん
同じような感じ
だ。そうだよな、同じだよな。
でもシャーってしてるときは気持ちよさそうな顔してるんですよ。
トイレ気持ちいい、
間に合ってよかったなって。
いや快感だな。だから快感の前に我慢しなきゃいけないんだ、はい、我慢して快感だよ。
この番組中大丈夫ですかね。
大丈夫だから、俺ちょっとだからまずついてトイレ行ってきたよ。
あ、まず行ってきました。
もし今日これもし危なかったら、はい、生だけど、はい、行ってきます。
いやいやいや我慢してください。
行くけど
快感のために。
まあ、1分で戻るからその間つないで。
わかりました、ね。この番組おしっこの話では
ない。おしっこの話
です
、はい。特訓会のお知らせです。
わかりました、
6月9日日曜日1時から7時まで、はい、ほとんどもう丸半日以上使って、ね、月利 25% を目指すトレード法というのを開発しました、はい、新開発のトレード法です、
はい、
で通常月利 25% っていうとだいたい一般にインターネットに出てる詐欺かインチキの内容だけど、これは行きます、
はい、
うん、ただ全員が行くわけではなくて、月利 25% 俺がやったら行くで、できるだけ多くの人が行くような仕組みになっているので、
はい、
あとはそれを勉強したらちゃんと自分で身につける期間は多少必要だと思いますが、あるいはこの 25% は金とか原油とかクルードとかそういうので行くことを目指してますが、日本株でやったら25まではいかないけれども、でもね、先物とか CFD で25行く可能性がある手法っていうことは、
はい、
日本株の普通株でやってもそれなりに行く、
うんうん、
もので、これ開発するのにもう今までで一番俺パワーかけた。なぜかというと自分も儲けようと思ってるから。
そうですよね。
で自分で月利 25% を目指せる手法を開発して、はい、その結果それをちょっと皆さんにシェアそういうことで、はい、今募集してます、
はい、
で既に500人以上の方がお申し込みいただいてますが、一般の方にもぜひ入らせていただければと思います。
お申し込み
以上、株は
技術だではなく、
まあ、これからな、
はい、これから始めていきます、はい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
さてこの番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説していただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。23日の東京株式市場で日経平均株価は3日ぶりに反発し、終値は前日に比べて486円12銭高の 39,103 円22銭でした。アメリカ NVIDIA の好業績が支えとなり、値傘の半導体関連を中心にハイテク株に買いが入りました。上げ幅は一時500円を超え、終値での 39,000 円台回復は20日以来でした。NVIDIA は市場予想を上回る決算や業績見通しを発表し、アメリカの時間外取引で1000ドル台に乗せる場面がありました。日本時間23日の取引でハイテク株比率が高いアメリカナスダック100指数の先物が堅調に推移し、東京市場でもハイテク株の買いに弾みがつきました。東京エレクトロンやアドデスト、ソフトバンクグループの上昇が目立ち、日経平均を押し上げました。日経平均は午後に上げ幅を拡大し 39,129 円まで上昇する場面がありました。株価指数先物に短期筋の買いが入りました。 NVIDIA の想定以上の好業績を受けて決算発表前に持ち高を減らしていた投資家が再び買いを入れたとの見方もありました。 東証株価指数トピックスは3日ぶりに反発。終値は 17.39 ポイント高の 2754.75 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆4084億円。売買高は15億6422万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は865、値下がりは723、そして横ばいは61でした。
ということは半々だな。
半々ですね。
その N なんとか
NVIDIA。
うん。なんかしょっちゅう書いてあるよね。
出てきますね。
だからなんか株の上げ下げにやっぱり関係あるんだろうな。
ですね。
うん。あ、俺あんま興味ない。今ちょっと画面見てください。これが先ほどその N なんとかがどうのって言ってた、はい、ダウ先物のミニのチャートです。
はい。
過去のですね、3月の高値に並んだのが、いつだ。
5月20日、
今週の月曜日ですね、
はい。
で、そこから下がって、これちょっとしか上げてないので、うんうん、まあ N なんと、むしろこれ下がってるからな。
そうです。
うん。ということだから、これ書いてる人気にしすぎじゃねえか、その N なんとかね。他の記事でもやっぱ NVIDIA、
はい、
BDIA を結構気にしてるけど、まあ、現実、だそれがファンダメンタルな話だろうけど、これ現実チャート見てさ、
はい、
下がってるじゃんな。
そうですね、う
ん。ということなんだけど、それがいいといいんだろうと。うんうんうん、で、それよりも皆さん知ってほしいのは見てください。ここから、パンパカパンだったのが下げていって、
はい、
オレンジの周りでぐじゃぐじゃやって、オレンジを一度超えて、また下がったけど、ダブル底を作ったら上がるんです。はい、これは相場流では、株熟成はもうみんな知ってるはずですね。株熟成半、はい、3ヶ月か半年いれば。だこのダブルはこれ買いで、俺ここで買うって言ったもん。買ったって言ったもんな。はいはい、で、実はもう手締まってるわけで、うん、
手締まったのはどこでした？
忘れちゃったな。先週ぐらいで、先週の後ぐらいか、先週ぐらいか忘れたけど、手締まった。
はい、
で、本来は昨日、今日手締まってもいい。初めて緑割ったんで。でも俺はもっとちょっとこの辺で手締まってると思う。それはなぜかと前の高に当たって、4万達成したぐらい。4万ドルの達成したぐらい。この辺かな？
はい。
忘れちゃったけど。で、このダブルだけはやっぱ押さえといてほしい。
はい。
しょっちゅう来るから。
はい。
で、むしろその N がどうにかしたっていうのはこの辺はさ、ほら見てチャート見たって大した問題じゃないわけだ。うんうん、むしろこのダブルの方が大きな。
はい。
で、その N が何とかした結果、俺呼び出されたりしてね、N の人にね。うん。その結果、日経先物がどうなったかっていうと、今日これ、陽線つけました。
はい。
ね。で、この、これ日経がさ、青を超えたら買うなんて言ってたんだよな。
はい。
でもこれぐじゃぐじゃになるかちょっとわかりませんよぐらいに言って濁したんだけど、昨日と一昨日まで、
はい。
その前の日はこれ上髭つけて、一昨日陰線つけて、昨日陰線つけたけど、
はい。
上を向いている緑を割らないで、今日はその緑から始まって抜けたから、基本これ上げなんだよね。基本上げ。うん。こうだよ。こう上げて、
はい、
こう下げて戻ったから、
はい、
うん。うん。基本上げ。で、できればこの上髭あたり、この、20日と21日の上髭あたりに、今晩の陽線がかかると、いい感じだよね。で、前回の放送で言ったのは、3万9000円ぐらいで一回下がるだろうって話をしたと。
はい、
で、ちょうど3万9000円ここつけて下がってきたから、うんうん、まあ、前回言った通りなんだけど、下げが2日しか下げず、緑割らず、もう一回戻ったので、基本アイバリューでは買いです。
はい、
で、次買った後、あるいは、まあ、今から買うかもしれないけど、買った後、あるいは明日の朝起きたら、陽線が立ってたら、この、さっき言ったこの2日間の上髭のところが実体になるじゃない。うんうん、前は上髭だったのが実体になるから強い。
はいは
い、そうすると、39,500ドル超えという話になっていくかなという気がしますね。うんうん、で、週足で見るとね、パンパカパンで一回青に当たって上がってるだけだから、
はい、
やっぱり強いよね、
はい。
それから月足で見ると、パンパカパンで陰線一本作ったけど、うんうん、他の線が元気に上向いてるところを戻ったが強そうだよな。
はい、
という感じが日経はしてます。それと、クルードね。俺クルード持ってたんだけど、ヘッジ入れたよ。それは、これ、オレンジ際の戦い、
はい、
上から降りてきてオレンジで陽線陰線陰線陰陽線陽線陰線陽線陰線陽線陽線陽線
陰線陰線
陰線でしょ。これね、この日は陽線と陰線が交互に出て、はい、陽線2本で陰線になっちゃいました、 陽線1本で陰線になりました。陽線3本出たからそろそろやっぱりね危ないんだよ。もう一回言うよ、陰線の次陽線じゃん、はい、でまた陰線じゃん、で今度は陽線が2本出たじゃん、はい、で陰線になっちゃったじゃん、はい、で陽線が1本でで陰線、陽線が3本出たから、うんうん、まあ新なんだ新記録は、
まあそうですね、うん、
でもこの辺ってぐじゃぐじゃ売り買いが交錯してるからこそこういう動きになってる、はい、売り買い交錯っていうのは図が交錯と違ってね、あの売る人と買う人が拮抗してるわけだから、
はい、動きづらい、
うん、動きそうなんだ、だからちょっとねここで俺ヘッジ入れざるを得なかったね、で今スクエアになってます、ここで買い貯めてたんだけど、はい、割りそうだからさ、で今スクエアになっててここだから、はい、どうするかの戦いは、これから考えますが、これ基本ね下げていくよな、
下げていく、
うん、さっきのさ日経と同じでこの下髭のところに実体で入っちゃってるから2日間
あ
ということは、前は下髭で一旦下げて戻って一旦下げて戻ったのに、はい、ここはもうその中がもう戻らない状態でいるから、これだけ見てみるとやっぱり原因は下げだね、うん、じゃあどこまで下げるのっていうところだけど、
はい、
実はこれ週足になってますが大きなダブル底作ってますね、これね、はい、でどれぐらいの期間のダブル底かっていうと2023年の4月、6月をそこに、そこから、9月まで上がって、9月がダブルの真ん中辺だな、お尻で言うと尾底骨のあたりだな、はい、でその9月から下がって、ま、次は12月まで、そう、はい、3ヶ月、そこからまた 3,4 ヶ月上がって下がってんだけど、ダブルの時ってどうなるかっていうと、はい、この右側で一回下がってカップウィズハンドって話をして、はい、これ上がっていく、つまり前の安値のここ70ドルまで下げないで上がっていって、うんうんうん、ここで陽線出ると結構でかく上がる傾向があるんだよ、はい、だから日足で一回オレンジ際の戦いで負けてしまったとはいえ、はい、おそらくこの下げって どっかで上がると当たり前だけど、うんうん、その週足でいう過去の安値の72ドルまで下げないで戻してくると、うん、そこでこの辺で下半身が出てくると、これカップイズハンドル形成する可能性があるから、はい、爆上げの可能性もあるんだよね。で月足で見るとやっぱりこれダブル底になってるからね、1年かけたダブル底で、ここがここで食い止まれば、はい、ここダブル形成していくから、はい、そうなると今はどういう戦略かというと、買いを持って溜め込んでました、
はい、
で割り込んだので今スクエアになってますが、
はい、
次どっかで下半身が出たところで売りを手締まって、うんうん、結構売りは儲かります。で買いの大きなマイナスが残ってますから、はい、そこで下半身で買って上がっていけば、多分オレンジまで戻った段階で売りのヘッジを入れた利益で、ここで売りを切って、で買いはずっと損のまま持って、ここで足すと、
はい、
オレンジまで戻った段階でプラマイゼロぐらいになる。でそこから上がっていくと、週足でいうダブル底のここまで72ドルまで下げないで戻れば結構大きく上がるから、はい、今の戦いは勝ちになるかなと、うんうん、だから今回はオレンジ岩の戦いをして綺麗にそこからポーンと行くようなことではなかったけれども、
はい、
次のチャンスを狙って今持ってる状態ですというところですね、
はい、
それからゴールド、ゴールドはですね今売り入れてます。でこれは儲かってます、うんうん、でこれどうして売り入れたかっていうと、やっぱり過去の高値ここねに並んで、陰線一つ作ったんで売りを入れてみました、はい、ただこの売りは長持ちはしないつもりです、うんうん、なぜかっていう と、まだこれ週足パンパカだし、月足はまだこれなパンパカだから、もしかしたらここが天井で下がるかもしれないけど、それ分からな怖いわけよ、
はい、
まだ月足週足で元気がいいんで、
はい、
売りで今取れてるとはいえ、いつ戻されるかわからない売りなんで、
はい、
これは、短期の売り。
はい、
まあ、要するに、お小遣い稼ぎというところになります。それからね、俺今日、ここに帰ってきたのがあったんだな、すいませんね、これ。ゴールド、あえて短期で売ってみた。あえてっていうのは、いつ上がるかわからないけど、短い下げはあるだろうと、はい、こういうことが考えられるようになったら小銭稼げるね、うん、小銭取ったそう小銭取ったってさ3000万分ぐらいいるときはさ結構儲かるわけだから、それ、まあ、100万入れても今の下げでおそらく30万弱は儲かるはずだから、はい、 だから悪くないんだよ。あえてこの短期。それからね、はい、クルードは4本目で売りヘッジ入れたんだ。そうだ。
クルード。
うん。原油な。さっきやって、
はい、4本目で。
うん。で、これね、後の話してもしょうがないって思わず、どうして入れたかっていうのはこれ。1、2、3、4本目。
はい。
それはほら、途中上がっても陽線2連チャンだったのに、陽線3連チャン行ったじゃん。はい、と、これ拮抗してるから、陽線3連チャン行くとね、はい、持ってかれちゃうんだよね。青が下がってるし。だから、売りヘッジ入れたんです。ということですね。
なるほど。
それからね、大豆。
20丸がついてる。
なんか競馬新聞みたいだ。
ね、大豆今日
スタートしました。そろそろ大豆がやってまいりました。
ソイビン
後方にはソイビーンがやってきた。ゴールドが。それでね、俺ラジオ日記にスカウトされちゃうから、ね、
そうか。
ね、大豆をちょっと見ていきますとね、はい、これは二重丸というのはちょっと皆さん見てほしい。いや、戦い方によってね、ソイビーン、こうです。今ねどうなってるかっていうと、これダブル、はい、これ冷やしダブル底を作って、はい、ここ俺買ったさじゃん、
ええ、
な。でこれはダブル底より上で止まって、で、これ今下げたけど、オレンジを割らないでもう一回上げ出したよ。な。で、だここ抜けてきたらもう結構上上がっちゃうぜ。で、ここパンパカパにも見て、もうちょっと上がると、ここの並びを抜けて上がると、紫がオレンジ超えるからパンパカパになるから。ただ、一回下がるかもしれない。ここでぐじゃぐじゃやるかもしれないけど、
はい、
今日現在の高値を抜けてくるとパンパカパンになるので、これは面白い。それで、じゃあ面白いと思って週足見たんだよ。
はい、
そしたら週足のさ、ダブル底作ってんじゃん、ほらほら。
なんかダブル底祭りですね。
そう。ダブル底祭り。よく考えたね。でね、逆パンパカパンの大底はダブル底なんですよ。
逆パンパカパンの大底はダブル底。
ダブル底。逆パンパカパンは下げて下げて下げてんだけど、はい、一番下はダブル底かトリプル底なんだけど、これ見てダブル底作って、今青の上だよ。
はい、
だからこれは結構俺は楽しみにしてる、うん、まあ簡単に言うと上がると思ってる。
青の上に行くっていうのはあまりないことだ。
青の上っていうのは天国と地獄の境目ぐらい。だから三途の川で、だから青を超えると、うん、青を超えるのに、下がってるものが青を超えるのってものすごくパワーがいるんだけど、すごいよ、時間食ってるよ今ね、はい、うん、青行ったってことは安泰ってことですよ。それから見て月足、オレンジ際の戦いに勝った状態だよ。下半身だよ、
うんうん、
な、だけど、なんで戦い方次第って言ってんのは、
はい、
今ご説明したように、いけそう。月足、週足、日足、どれ見てもいけそうだけど、うんうんうん、ここで一気に抜けるか、下がってから、この辺で下半身になって抜けるかは分かんない。だ今買っといて抜けたら嬉しい。まあ俺も買ってるけどね。
はい、
あるいは、今買って下がったらフリーヘッジでスクエアにして、下半身で戻ったら売りを切って買いを足すか、
うんうんうん、
まあそういう戦い方次第でこれは面白い。
はい。
からドル円、短期であえてドル円の買いを入れてみた。したら儲かってます。
うんうんうん、
なぜかというと円安になるしかない、やっぱり。なるしかないけど、いつ日銀財務省がやってくるかわかんないけど、
はい、
ある程度は行くはずだから、これも金の売りと同じで短期で入れてみた。
なるほど、あえて。
はい。以上。
はい。以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい。今日は。
今日は。
うん。英語で言うと。
はい。
まあ、わかりやすいような発音でいくぞ。determine って決めなさいってことね。はい、決定しなさい。That the thing can. ね。そのことはできる。
うん、
And shall be done.、
はい、
これもできるだ。
はい。できる。
And then we shall find a way.、determine the thing can and shall be done. And then we shall find a way.、うんうん、これを日本語に訳すと、
はい、
できると判断しなさい。方法などは後から見つければいいのだ。
もう後でいい。
これ誰が言ったかというと、
はい、
俺じゃないんだよ。
相場さんじゃない。
アメリカ元大統領の、
はい、
エブラハム・リンカーンだよ。
エブラハム・リンカーン。
俺油揚げ思い出すんだけど、エブラハム・リンカーン。で、どういうことを言ってるかっていうと、
はい、
これね、俺の40年間なんだよ。同じなんだよ。まずね、チャートを見て、いろんな局面があるじゃない。
はい、
上昇局面、下降局面、いろんな局面があるけれども、自分でこの局面取れないなって思う局面があって、あったとしても、それは絶対に取れる方法を考え出せるのね。 うん、それを40年前はそうじゃなかった、この場面だったら絶対取れるってやつだ、
はいはい、
でももしかしたらこの場面工夫したら取れるんじゃないの、それも取れるようになった、うんうんうん、で最近も今まで手を出してなかった部分ももしかしたらこれ工夫したら取れるんじゃないの、
はい、
あるいは週足と月足と、使ったらもしかしてこれもっと楽に取れるんじゃないの、うんうん、どんどん進化してるわけ、毎日6時間も勉強してるから、
はい、
そうね、この40年の日々6時間考えると結局最初にここはできるんじゃないのって考えて、
はい、
でできるとこから始めていろいろ工夫して、日足でダメだったら週足ダメだったら月足でダメだともしかしたら15分足使ったとかいろんなこと考えて、あるいはあの節目だとか陰陽の数だとかもうあらゆること考えてやったら大抵のところはできるようになった、もうほとんど失敗しないね、大抵のところできるようになった、つまり先にできると考えて、
はい、
できると判断して方法などは後から見つければいい。これね、俺本当にこの60いくつになって、
はい、
これなんだよ。だから若い人ぜひそれこれ思ってほしいんだ。できると判断し、うんうんうん、そして後から見つける。で、アイバリューはもうある程度開発されちゃってるから、俺の40年分を後から取ってくれていいのよ。
盗んで
いいのよ。本当にパンパカパンの取り方なんて簡単じゃん今では、
はい。
でも知らない人にとってはあれ。どうやって取るのってあるし、
そうですよね、
逆パンパカパンだってちょっと難易度は高いけど取れる、
はい、
それからオレンジ際の戦いなんて俺自分で開発したわけだから、
はい、
あれも練習すれば取れる、でも最初はあそこは取れないと思ってた、でもできると判断してなんとか力を振り、まあ、知恵を振り絞って取れないかって工夫した結果できた、多分パソコンだってそうだし、
はい、
マイクロソフトのソフトウェアだってそうだし AI だってそうだし、うんうん、電気だってテレビだってマイクだって多分できると判断して、でもう工夫してそれこそ東京タワーがいつ建ったか分かんないで東京タワーが建った時期に生きてた人もいるらしいよ、技術者開発者、誰だっけな、京セラの技術者がみんな、はい、その時人がそんないなかったんかもしれないけど、京セラの前身かなんか分かんないけど、どこだっけな、ホンダか分かんないな、ホンダかもしれない、
はい、
とにかく開発を一生懸命やって、工場に泊まり込むんだよみんなでな、
はい、
で、ずっと実験してんだよ、うん、でその時に東京タワーの話を後で聞いて、東京タワーって何、それだけ集中したわけだ、でだって彼らできると判断しないとできない、できるかできないか分かんないのがやってんだもん、
そうですよね、
全部無駄になっちゃうかもしれないけどやってるわけじゃん、
はい、
でもそれはやっぱできるんだよ、
うんうんうん、
でましてやトレードなんて俺がもうまだ時間あるよな、
はい、
俺熱弁してるぞ、俺がもうできてるんだから多分みんなできる、
はい、
これはだからできないものを発見するわけじゃないよトレードは、うん、もう発見したやつをできると思、
はい、
ある程度証明されたやつを勉強するんだから、
はい、
つまり皆さんはあのできると判断しちゃった方がいいよ、
うんうんうん、
あとは自分がどういうふうにそれを受け取って、はい、どれだけトレーニングをする研究するか、
はい、
自分に咀嚼するかって話だから、おらこれね、この話聞いた時俺興奮したな、
早くできるって判断しないと自分のものにする時間ももったいないですから ね、
できると判断しましょう、俺リンカーンにさ俺いいに行こうと思ったらもう死んでんのな
そうなんですよね、
びっくりしちゃったよ
今からでも間に合わないかもしれないですけど、
できると判断します、
はい、
そうあの世で会えますから、
そうですね、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、はい、では行きましょう、株は
技術だ。